新明記の今日は2章ですね。我々は向きを変えて、主が私に告げられたように足の海の道を通ってアロに向かっていき、長い間、セイルの産地を巡ったっていう、このセイルの産地っていうのは、そしてセイルにずっと昔の、ヤコブの兄エソー、その子孫が住んでるってありますね。でこれはこのセイルの産地って訳されているように、どこら辺かということをですね、ちょっと巻末の地図、新教大学の後の地図ではですね、2番目の地図です。出エジプトへの道というところですね。その右の端の上の方、2番目の出エジプトの道、エドムと右上の方にモアブっていうのがありますね。このエドムっていうこの辺りがこの山なんですね。これはセイルの産地で、そこでですね、このようにエソの子孫の領内を通ると言ってるわけです。それで北に向いて行きなさいと、北の方に行くということですが、その前にですね、足の海の道を通ってアロネに向かってとかですね、足の海の道、これはどういうことかということですけれども、航海っていうのはですね、旧約聖書の名前では足の海なんですね。足が入ってて、で旧約聖書のいわゆるギリシャ語訳70人訳で航海というふうに訳したものだから、両方伝わっているわけなんです。で現在の地名としては航海ということになってます。で両方航海になってるんですね。シナイ半島の東側ですね。シナイ半島の西側も両方、このシナイ半島の両側の細いところを航海、足の海で、そこをですね、航海の方に向かって一度は行ったわけで、矢印がついていますよね、その地図見たら。地図を見てくださいよ、地図。はい。そっち。下向きの足の海、航海に向かって矢印がついているわけですよね。そしてからまた上に上がっているわけです。北に向かって行きなさいという。それでエドムの産地を通ったわけです。これはセイルの産地です。それから、西の方行って、また北の方行って、チンのアラノ。アラノってありますけれども、このところも私も15年ほど前通って行ったんですが、もう全く完全な砂漠ですね。木も何にも生えてない状態です。それからですね、視界の、右下ですね、右下っていうことは南東方向に、一番視界の下、南の端から南東方向に流れているのがセルド川。ここには書いてないんですけども、ゼレド川っていうふうに、ゼという濁って書いてありますが、ゼレド川ですか、視界の南端から南東方向ですね、に伸びている。その高地、モアブとエドムのところは山地だから、山地からそちらに、視界の方に流れ込んでいくわけですね。で、そこまで、だから、カデシ・バルネアを経てですね、出発してから、ゼレド川を渡るまで38年という、もうちょっと驚くべき長い時間なんです。このカデシ・バルネアっていうのはオアシスなんですね。さっきのエドムって書いてある左の方にありますよね。左の方、直線距離で言えば何百キロ、数百キロありますよね、これは。そのカデシ・バルネアから少し北の方行き、また東寄りに行き、それからカナンの近い方に行って偵察をしたりして、そしてまた帰ってきて、それからずっと先行ったに南の方に下って、また北へ行き、それからジグザグに行ってゼレト川へ行って、 で、カデシ・バルネアを経てからですね、このゼレド川の付近まで来るのに38年って言うんです。エルサレムの割合近いベツレヘムからですね、エジプトまで、ヨセフとマリアが小さな子供を抱えて行ったと。なんか割合簡単に行けるような、2週間待って行けるような、本来ですね。ところが、この民は、ずっと前に四国州から私がちょっと話しましたけども、なんと40年っていうですね、途方もない年月をかけてですね、この大変な砂漠アラノを越えて、そしてこのカデシ、バルニアという割合近いところまで来ておっても、なおかつ、距離的に言った本わずかなのにですね、38年もかかるという驚くべき長さを滞在、あちこち行ったわけです。それもよう生きておられたもんだと思いますけどね。そういうふうに、この38年というのはですね、この地理的なことを知らなかった、これいかにですね、途方もない期間かっていうのがピンとこないわけです。なんかものすごい、距離かと思ったら大間違いなんですね。四国88カ所を回ったかったですね、数ヶ月待ったら十分行けるわけですね。そういうことから考えても、大変な距離です。で、このことちょっとですね、それにこの地形の高さも書いてある。この地図をちょっと回しますけどね。これはですね、視界ですね。ちょっとあれですけど、これが視界ですね。で、この赤いほど高いわけです。で、ここのところがですね、こっちに繋がってるんです。ここの赤い分、こっちに。で、ここの上がここなんですけどね。で、これがセールの山地なんです。この赤い。外高いわけです。で、ここがゼルデ川なんです。それで、ここから2倍目、モーセはここで死ぬわけです。ずーっとそのって。で、カデシバネはるか南の方ですね。そこからずーっとこう行って、あっち行ったり、こうやって南の方行ったり、こう行ったりするに38年もかかって、それからずーっと登っていって、ほんで、ここからエリコのモーセはここで死ぬというわけですね。そして、ヨシアが、まあ、こっちへ行くと。ちょっとこれ。この詳しい地図はもうこれしかないんですね。重要なのはこうやって添付してあります。今のゼレデ川、今日のところですね。3時からこう視界の方に流れ込んでいるわけです。で、その右下のが下に来るわけですね。それ分が下に動くそうです。そういう産地というあれですね。ちょっと手を乗せて、ここ視界がこれへんでちょっと感じてましたね。そのずっと右下の方です。南のずっと遥か下の方です。ずっと山なんです。ずっとその人もずっと、木なんか一本も入ってないような感じですよね。みんなそうじゃないですか、ね、それは高さだけです。いや、もうこの右に全部木が入ってないんで、ほとんど。それは高さでもちろん、高さでもそうです。緑のところは低いから緑に来てあるんですね。標高によって色を変えてある。で、緑が濃いのは平地よりも地中海沿いは薄緑でしょ。これが標高ゼロなんです。地中海沿いははるかに下なんですね。で、世界で一番低い湖。だから緑が濃いになってるんです。開幕から400メートル下なんですね。何かい？
紅海がどこにあるんですか？
紅海？紅海はもうはるかに、南の方ですね。 細長い視界なんですそれがね。でこのその視界の。そこのとこがジェレテ川って今言ったもんね。ジェレテ川のところちょっと言った。ジェレテ川、川のところ、マイさん。山地からね、右上の山地から水に流れてるそうです。視界の流れ、うん。それで、そのモーセが行ったのは、どういう経路で行ったかというと、そのジェレテ川を渡ってからね、渡ってから、ずっと北へ行きたいと、水が感じて。そんな湖沿いじゃないけど山頂通って行ったんです、ね、もうその持って湖沿いでは行けない、もうそっち違う、もっと右側の、ここの山頂通って真ん中そのところ、そんなところ、ほんで今度ここ緑のところ、山頂のところ通って行ったわけですね。はい、いろいろ通ってね、あのこれは緑の中で低いけど全然生えてないんですよ。だからその緑のところから生えてもう生活できる感じで、ね、視界のところはもう塩ばっかりだからね、もう生育しないんです。それで視界のほとり行っても何にもない、うん、そうです、入る。でもむしろ山地の方で行って水があるからね、動物も、うん、はい、はい、じゃあまあちょっと地形的なことは、これはちょっと大事なことなので、ここではですね、はい、それでですね、今日のところそういうふうにある、比較的距離的に言ったら短い期間を非常な年月を通っていったということですが、まあ、こういうことは本当に神様なさる不思議なことで、簡単にですね、私たちを導いて神の国にさっと生かしてくれるっていうことじゃなくて、何か非常に回り道のようなですね、確かにこの人生のジグザグっていうか、遠い遠い回り道をするように思われることがあるんだけれども、それのがまあ神様のご計画ということでもあるんですね。どうしてそんなに大変な40年もかけてですね、2週間また行けるような距離を生かしたのかと本当に分かりませんが、確かにこれは私たちの人生もそういうところがあるわけですね。神様になったらどうしてさっと幸福に連れて行ってくれないのかと思うようなことがですね、あるということです。でもその困難な中をですね、次のところもですね、ちょっとさっと読んだだけでは、浅く読んでしまうところですね。今日読んだテーマのところ何節、あなたの神主、神って訳したのはエロヒームというヘブライ語なんですね。主って訳されているのがヤハウェという言葉です。そういう意味でこの神主、エロヒームという言葉とヤハウェというのが出てくるわけです。あなたの手の技をすべて祝福して、この広大なこの砂漠の旅路を守り、この40年、これは40年って出発から数えて、全体としての旅路全体をも40年と。まあ、4っていうのは、ある種の象徴的な全体を示すっていうところがあるわけですね。地球の四隅とか、四方のところからとか言って出てきますが。で、主があなたと共におられたので、何一つ不足しなかったと書いてありますが、これはですね、前の出エジプト記とか見てもですね、本当に何一つ不足しなかったのかと。言うと、水がなくてですね、もう本当に苦しんで、モーセを殺そうとまで言い出したこともあったりですね、これは食べ物がなくて、本当にもう飢え死ぬということで、こんなことだったら、エジプトへ帰った方がマシだとか、エジプトの肉鍋が美味しい、モーセによって砂漠に連れ出されて殺されるんだというようにですね、そういうふうに当然のことながらですね、大変な旅だったわけです。水も食物もないと、安住の場所もないという。それなのにどうしてこのように何一つ何も不足しなかったと言われているのかと。まあ、普通考えてもすぐに分かる通りですね。こんな砂漠地帯をですね、実際に行ったら誰しも驚いてしまう厳しい環境。日本と、まあ、ちょうど正反対というぐらいですね。日本はどこに行っても緑がある。どこに行っても川が流れているわけです。水に不足するようなことは昔だったら消毒も使わなかったから、どこの水でも飲める。で、そこに小さな魚もおったり、いろいろありますが。 どこに行ってもほとんど、さっきのような川でもですね、ほとんど水流れてないわけですね。で、特に寒気においては、もう半年間、一滴も降らないというぐらいですから、徹底してるわけです。4月から10月。で、このことはですね、聖書的に、この、十分だということは、普通の私たちが考えると意味が違うんですね。それは、少し前にも学んだように、パウロもですね、非常に苦しい病気をあるも持っていたわけです。だから、もう何度も何度も、もう完全だと思われるぐらい徹底して祈ったと。三度祈ったって、もちろん三度ぐらいじゃないわけですよね。寝ても覚めても祈るわけですよね。本当に苦しい時には。これも実際に私たちが非常にある苦しい目に遭った時なんかは、本当に神様助けてくださいって。もう日々三回ぐらい祈ったようで済まないわけです。それは三度っていうのは完全数であってですね、もう全くもうこれ以上ないとぐらい徹底して本当に祈り祈ったと。けれども神様が言ったのはですね、そのような人間的な目から見た欠けてると、非常に欠けてると思われる中に、私の恵みはあなたに十分だと言われたわけです。その弱さのただ中に神様の力を運ぶ、いただくと。それで神様の目から見たら十分なんだと。完全な恵みなんだという意味で、実際この荒野の旅もですね、さっき言ったように、本当に水や食物や安住の涼しい地とか、そんなもん全然ないようなところであったと。それでも神様から見たらですね、こういうふうにあなたは何一つ本来不足しなかったと。というふうに言えるというわけなんですね。私たちの、まあ、生涯、人生、生きても、こんなこともかけてた、こんなこともかけてた、こんなことがあったらもっと どんなに良かっただろうと思うようなことがいろいろあっても、それぞれの人にとって神様から見たらですね、それであなたの恵みは本来十分だったのだと、というふうに言われるだろうということなんです。そのぐらい人間の身は非常に欠けたようにしか見えないということ。恵みも見えない。ということもいっぱいあるわけですね。私たちが日々感謝をするというのが、パウロが繰り返し言ったように、これはパウロもそういう欠けた中に神様の恵み十分だというのを、まあ、絶えず実感をしていったから、こういうふうにできるんだというわけです。欠けているというようなただ中で感謝、喜びを持つことができると。欠けているのにですね、悲しいこともいろいろあっても、それでもなおですね、不思議と喜びがあるというわけです。コリント書のとこでもありますよね。本当に欠けているようでありながら豊かであると。泣いているようでありながら喜んでいるというような表現があります。まあ、ここではそういった意味ですね。そういう大変な生活であっても、何一つ全体として見たら神様の中見たら不足しなかったのだと。それがまあ一つ今日のところ。ですね、大変な旅で、それからもう一つここでですね、非常に後半の終わりの時には驚くような内容が書いてあるわけです。今日の前半のところと、でこんなところを言った我々はどういうふうに受け取るべきなのかっていうことも、そういうことを知るためにもですね、こういうところがあるから、前もちょっと言ったですね、旧約聖書の神様なんていうのはもうとっても怖い、本来新約聖書の神様は全然別なん違うのかと、そういうに非常に嫌悪感を持って、考えたり、ほんで旧約聖書なんかも読みたくもないとかいう人ができたり来たりする、そういう意味でもですね、こんなところは誰もびっくりするようなところです。それは下のところですね、下っていうか次の項目のところです。31節32節以降のところを見ますと、シフォンは全軍を率いて出撃し、ヤハズで我々を迎えようとしたが、我らの神主が彼を我々に渡されたので、我々はシフォンと、これ大名前ですね、シフォンというのは、ヘシボンのその子らを含む全軍を打ち破った。もう打ち破ったというのは、これはまあ戦争はしょっちゅうあったことだから。しかし我々は町を一つ残らず占領し、町全体、男も女も子供も滅ぼし尽くして一人も残さず、家畜だけを略奪した。こういうふうなところですね。 男も女も子供を滅ぼし尽くしたとか、こんなことがなんでこんなこと神様を命令するのかってこれ誰しも思うところです。でここでですね、この滅ぼし尽くすっていうのがこの日本語だけの意味では非常に足りないわけなんですね。これはヘブライ語でハーラムっていう言葉なんです。ハーラムっていう言葉ですね。でこれはですね、どういうところで使われているかを他で見ておきます。ハーラムっていうの、これはですね、同じ申命記で見ますと13章の17節、申命記13章の17節です。13章の17節、ここも似たようなことが書いてありますね。その町全体の住民を剣にかけて殺すとか、滅ぼし尽くす、家畜も剣にかけようとか、でブンドル品もすべて広場の中央に集め、ブンドル品もろとも町全体を焼き払い、あなたの神主に対する完全に燃やし尽くる捧げ物、この燃やし尽くる捧げ物、これがハーラムなんですね。これ名詞形、名詞形はヘレムって言うんです。ハーラムとほとんど似てるんですけど、こういうふうにですね、このハーラムとかヘレムっていう、ヘレムが名詞形です、捧げ物。これは捧げ物という意味があるんですね。捧げるとかハーラム。燃やし尽くして、そして捧げてしまう。それをですね、このように、滅ぼし尽くすとだけ訳したのではですね、全く捧げるという意味がないわけです。この滅ぼし尽くすと訳された言葉が別のところでは捧げると訳されるんですね。ものでも全生の捧げ物、反祭ってそうですね。皮変が続いては皮変に番と書いて、焼き尽くす捧げ物とか。どうしてもったいないのにですね、牛や羊や牛を時間かけて焼き尽くしてしまうのかというようなことを思いますが、で、申命記の13章の項ではですね、ブンドル品も全部なんですね。牛や羊も何もこうみんな燃やし尽くして神様に捧げるんだという。まあ、今日のところはブンドル品だけ残して、あとはみんな捧げ、滅ぼし尽くしとかあります。この滅ぼし尽くすとは捧げてしまうという意味合いを持っているというわけなんです。で、こういうふうにですね、物を目に見えるようなこういったものも捧げるっていう、人間の欲望で全部滅ぼし尽くすも憎たらしいとかですね、自分に反乱を起こさせたら困るから軟禁虐殺だなんて、いまだにいろいろもう70年経っても大きな問題になってます。ヒトラーが虐殺を徹底してユダヤ人を虐殺しようとしたのは非常な憎しみ偏見からですね。だからここではですね、そういうふうに神様に捧げなさいとかいう、そういうことから来ているんではなく、全くその人間が虐殺を普通の意味ですると違うわけです。どうして神様はそんなふうなことを命じたのかは、これはもう古い時代にはこういうことがあったのだというしかないわけですね。例えば自分の子供を殺して神様に捧げるということはありえないわけですね。ところが旧約聖書では、アブラハムに神様が命じたのは、イサクを捧げなさいということを言われたわけです。そしてアブラハムはその謎のような言葉は分からなかったけど、その神様に従うためにイサクを連れて朝早く出てですね、そして剣を振るって、もうどうしても分からないけど神様を殺して、この捧げるって言うのを殺して捧げると。そして、刀を、ですね、ナイフを振り合わせて殺そうと思ったら途端に、そこに、備えの羊が現れたとか書いてあります。まあ、そのこと自体を取ったらですね、そんな子供を殺して神様に捧げるなんて考えられないことですが、 旧約聖書の何千年も前にはですね、そういうふうにして中心を捧げるっていうことがあったということなんです。そして実際にそういう、さっきもちょっと触れたように、町やそういうこともだけでなくて、羊や牛やそんなものを全部焼いて、焼き尽くす捧げ物としても捧げたと。で、結局何を今日に通じるものがあるかといえば、現在もちろんそんなこともありえないことですよね。ということは、まあ、分かりきったことなんですけども、それぐらいですね、人間が神様に捧げるということの重要性ということを言ってるわけです。人間を絶えず奪おう、自分の中に取り込もうと欲望でですね、戦争でも何でもみんなそうです。いろんな経済政策といっても富を自分の中に取り込もうとする人が必死になっているはず。もう毎日のニュースで必ず円高、為替レート、それほんのわずかで、巧みに操作したらパソコンの前に座ってるだけで大変な富が転がり込んでくるということなんですね。毎日パソコンの中でその株を操作したり、そういうものを操作してそれで生活している人はおるというぐらいです。でもそういうのはみんなある種の欲望ですね。人間は絶えず取り込もう取り込もうとしている、そういうことに関して、非常に、我々から見たらショッキングのようなことですけれども、神様に捧げるっていうことの重要性をですね、まあ、こういう形で示されたというわけですね。さっきのイサクにしても、だから時と状況においては分取り品も全部焼いてしまえと。普通だったら人間がでもできるだけ高価なものだけ分取るっていうわけですね。役に立たんものをみんな焼いてしまうということですけども、そういう人間の欲望中心でないということがわかるわけです。まあ、そういう旧約聖書の時代には数々の実際の武力による闘争戦争なんかがあって、ダビデでもみんなそうでしたけれども、そういう形で神様はそのご計画をなされたと。もちろんよその、その神様を知らない国、みんなほい戦争をしょっちゅうやってたわけですね。どこの国も全ての国、その戦争に勝った者が権力勢力を振るうということはどの社会でもあったことなんですけどもね。まあ、それともう一つ、これはもう繰り返し今でも出てきたけれども、こういうふうに神様の本当の真実を決して受け入れないようなもの、悪に対しては徹底してして滅ぼすという、そういうような側面もあるわけです。それは新約聖書になって、全く霊の戦いという形になってですね、はっきりと血肉、そういうどこそこの民族だとか人間だとか国家とか目に見えるものに対する戦いではないと、霊の戦いになったということ、そういう形で引き継がれ、そして捧げるということは私たちの心身ともに神様に、イエス様に捧げるという、そういうこととしてですね、はっきりと道が定まったわけです。はい、まあ、そういうことですね、新約聖書、旧約聖書の一部のイザヤ書とかそういう中にもですね、剣を好きに変えると、工作道具に変えるということがありますよね。あの八重の桜でも、あの山本角馬という人に言わしてたみたいですけども、あのイザヤ書のことはですね、そういうに旧約聖書の中でもすでにですね、こういうな剣はもう一切取らないというような時代が最終的には来るんだということをですね、イザヤが啓示をされていたわけです。はい、まあ、こういうふうに旧約聖書では非常に、そのままさっと読んだらですね、こんなひどいことは何で書いたのかっていう、ただ疑問だけ残るということが起こるんですけども、まあ、そういうことだからこそですね、こういう機会にこの滅ぼし尽くすということも、だから神経学ではいろいろにこのように今言ったように捧げる、死の捧げ物とか訳されておるということなんですね。 はい、それでは、まあ、今日のところもそういうようにですね、非常に、私たちが普通に読むと問題を感じるような箇所を持っていると、そういうことも通って、やはり旧約聖書というものをですね、私たちを読んでいくということなんですね。こんなところがあるから旧約聖書それ自体をも読まないというのが非常に多いわけです。でもそれは大きな損失ということですね。そういうことにすれば、はい、はい、それでは今日はそこまでしておきます。